舞鶴赤レンガラジオ、皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました、舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われます週末のイベント情報を中心に、舞鶴の隠れた魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。この番組は土曜日と日曜日に放送しております。皆さんが聞いてすぐ行ってみようと思える週末情報、どしどしお届けしていきたいと思います。どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、岸さんとは今日が、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
なりますかね。
はい。
あ、でも放送としては1月1日放送分がありましたので
ね、
そこで言ってましたね。年末に撮ったことをなんかバラしてしまいましたね。
はい、あ、いいんです。いいんでしょうか。
いいんでしょう。まあ、はい、多分分かっていらっしゃると思いますがね、皆さんね。
はい、そうですね。
さて、はい、先週は成人式がちょうど1週間前になりますが、1月の8日の日曜日に、
はい、
この赤レンガパークで行われました、
はい、高橋さんもね、
そうなんです、
はい、
できたんですけれども、今回この、まあ、FM 舞鶴、まあ、もちろん昨年4月に開局したので当然初めての試みということで、はい、成人式の生中継というのを、
はいはい、
お送りしました。FM 舞鶴お聞きの皆さんにはラジオでお聞きいただけたと思います。まあ、京都市内にはラジオでは流れておりませんのでね、ただこちら、録音されたものが今 FM 舞鶴のホームページから、
はい、
もうお聞きいただけるようになっておりますので、うん、またぜひ、どんな雰囲気だったのか聞いていただければと思うんですけれども、ね、
はい、
先週私も少し話をしましたように、私も、まあ、ついこの間成人式だったんですけども、
あらそうでした
、ついこの間11年前に成人式だったんですけれども、
はい、と言っといた方が良かったですね、
はい、ですけれども、はい、その時ちょうど舞鶴市はね、新成人がこの成人式の式典をの司会をするということで、私も実は11年前にさせていただいたんです
けど、すごいですよね、本当にいい記念で、
ね、そうですね、まあ、高校の放送部の出身者に声をかけていただけて、うん、まあ、今年もそういう、
今もそうなんですか。
そうなんです、はい、今年もね、東校と西校の、はい、1人ずつですね、卒業生の2人が、放送部の卒業生2人が司会をしました。なので西校の方はもう私の後輩で、
あ、そうなんですね、
はい、よく知っている後輩だった
の。どうでしたか今年の放送。
もうバッチリでした
あ、バッチリでした。
もうさすがっていう感じで、
すごいですね、
まあ、そんな、あ、ちゃんとやってるなというのを聞きながら、私もその間に入ってこう実況中継をしていたんですけれども、
はい、
ちょっとびっくりしたのが、まあ、ちょうど今回その舞鶴市役所の担当の方と、はい、まあ、ご挨拶をしたんですけれども、うん、私も実は11年前にしてたんですよっていうの話をしてたら、 あれっていう話になって、私その時担当じゃなかったですかねって言われて、お名前聞いたらちょっと聞き覚えのあるお名前だって、うん、でして本当に、11年ぶりにその市役所の担当者の方とも、
すごい偶然、
再会しました。じゃあずっと成人式担当されてるんですかって聞いたら、いや、はい、今年からまた戻ってきたんですみたいな話で、なんか11年前からまたこうやって再会っていうの
も
つながりが ね面白いなと思って聞いていました。式典の生中継っていうのもね、今回初めてだったので、まあ、ちょっと内部の事情っぽくなっちゃいますが、そのねどこでこうね、私のその説明を挟んでいいのかっていうのが、まあ、基本的にね、その放送とは関係なく式典自体は進んでいくので、ね、重なっちゃいけないし、
はい、
でも無音になっちゃいけないしっていうのはなかなか難しかったですのでね、
またね、まあ、何年か前の司会とはまた違った難しさがそうなんですよありますよね、
まあ、ね、どれだけ聞いていただいた方に雰囲気が伝わったかなと思うんですが、なかなかまだ初めてですので、ね、お聞き苦しい点もあったかと思うんですけれどもね、
はい、
で今回このFM 舞鶴は新成人応援プロジェクトということで、まあ、この 式典の生中継をはじめとしていろんなことをしたんですけれども、
うん、
例えば、今回スポンサーとしてついてくださった菊鶴さんというあの菓子衣装のね、
はい、衣装の、はい
はい、そちらの方にはその赤レンガパーク内で新成人の皆さんの写真、うん、これも無料で撮ってもらって、でさらにそれをその式典会場内で、
はいはい、
無料でプリントアウト、その場では
がきに、
でそのはがきがその写真全面じゃなくて写真が半分ぐらいで横にメッセージが書けるようになってるんですね。でそれを自分の写真とメッセージを自分のお世話になった、まあ、親とかね大切な人にもうその場でメッセージを書いて、で切ってもこちらの FM マイズルでサービスをしまして、その赤レンガパーク内のポストにもうその場で投函すれば、まあ、次の日にはねその
なんかライブ感がいっぱいですね、
届くというような
ね、
そういった試みもしておりました、結構好評だったんですよね、
うん、
で、どうでしたっていう、この成人新成人の反応はっていうのを聞いてますと、結構ねやんちゃっぽい子とかも、
はい、
でも言ったらちゃんと頑張って、まあ一言でだけどメッセージ書いて、
うん、
でその子の場合はなんかその場にもう親御さんが来ていらして、その場でその自分の写真とねありがとうって一言書いたやつを渡したら、もう親がすっごく喜んで、もう一生の宝物にしますとか言って言われてたっていう、そんな、
なんか実感しますよね、こう成人したっていうなんかね、その感覚が、親御さんもね、
そうですよね、
素敵です。
まあ、ちょっとね、はい、お天気はあいにくねちょっと雨が降ってしまったんですけれども、式典自体はね中で行われるんですけれども、うん、まあ、なんかそれほど広さがね、まあ、広く見えるんですけれども、人数がね、
はい、
今回、まあ、新成人
5号棟でしたよね。
そうですね、5号棟、はい、うん、新成人、1093人、まあ、舞鶴市のうち、式典には413人が参加ということだったんですが、式典が終わった後もやはり皆さんこう、
はい、
ね、久しぶりの再会ということで、
うん、募る話があ
って、ね、基本的にもう皆さん外で傘を差しながらずっと皆さん帰らないんですよね、なかなか雨降ってるのに、
いいね、でもね、そんな時しかまた会えない、ね、お友達もいるでしょうしね。
そうですね、
いいですね。
今私ももう新成人にちょっと帰った気分で一緒にこう若さをパワーを受け取って、
本当パワーがね感じるものがすごいですよね、成人の、
うん、
成人式の子たちというか。
そうですね、
あでやかですしね、晴れ着も、
本当そうですよ ね、さあということでこの時間は、舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ね、成人式の話題でしたけれども、
はい、
もう少し言いますと私の時はね、うん、会場がこの赤レンガパーク、まだ赤レンガパークというこの名称もまだなかった頃 で、
ね、
場所もちょっと違いまして、舞鶴市総合文化会館という、大きなホールだったんですけれども、はい、その時はね実は新成人がほぼ全員ホール内に入れたんですよね。
結構入れますもんね、
で赤レンガパーク5号棟は、誰もいないとすごく広いんですが、やはりちょっと全員は入れないということで、
はい、
今はその、希望者は入場して、希望しない人や、あるいはもう入れない人というのは、隣の2号棟も開放されてまして、テレビ中継されてて、モニターを通じて式典を見ることができるというような形になってるんですよね、はい、で、そもそも5号棟に全員入りきれないというのもあるんですが、おそらく私思うのにその、厳粛な式典にしようという、要するに静かにする人は5号棟に入ってねみたいな感じ、
そういうことなんですか、
みたいですね。でざわざわするのはもう、2号棟でテレビ中継見ながらっていう、こうでそれがうまくこう分けられてるみたいで、私もその現地の音、そのね中継音声を通じて聞いてた限りでは、もうすごく私の時と比べてすごく静かな式典だったなと。私の時は全員が入ってたんで、私司会してても本当ね
大変だった。
今も当時の動画あるんですけどね、うるさいなと思いながらね、司会をしてましたけれどもね。
そうだったんですか。まとめるの大変だったんじゃないですか。
まとめるも何もね、もうとりあえず進めていかなきゃどうしようもないんでね、そんなことも思い出しながら聞いておりましたけれども、 さあ続いてはですね、ちょっとこちら、はい、まああのね、観光の方向けではないイベントにはなるんですけれども、
はい、
まあ、赤レンガパークで行われるということでご紹介しておきたいと思います。子育て講演会ですね、こちらは1月22日、午後2時から赤レンガパーク2号棟舞鶴市政記念館で行われます。講師が藤井博也さんという方なんですけれども、
はい、
なかなかね、面白いあの経歴をお持ちの方のようなんですね。あの岡山市出身で、
はい、
あの岡山大学文学部卒業、岡山大学大学院まで出られて、でもその、出られてじゃ大学院在学中に、一念発起、両親の反対を押し切って大学院を中退して、
はい、
でその、美作市というところの、地域おこし協力隊として棚田の再生に携わって、まあ、そういう方だからこそね、この子育てということのどういうお話が聞けるのかっていうのがね、楽しみですよね。その後に、地域人材の育成、地域課題の解決を目指す NPO 法人サンソンエンタープライズを設立して、代表理事を務め、地域人材育成プログラムの企画運営、農産村での不登校引きこもり支援事業などの企画実施を手掛けていると。で、ね、将来の夢や目標を持っていますかという問い、持っていない、どちらかといえば持っていないと答えた中学校3年生全体の 28.6%、 3割近い子がね、なかなか持っていないと。
中学生、そうなんです ね、
ね、まあ、親が子どもに対してそういう、ね、子どもたちにどういうふうに語りかけていけばいいのかと、はい、いうことについて、講演会が行われるということですね、
はい。
で、1月22日の日曜日、午後2時から4時まで、午後1時30分会場です。入場は無料です。託児サービスもあるということですのでね、
はい
はい。お問い合わせの方は、舞鶴市健康子ども部子ども支援課、電話0773-66-2120 0773-66-2120 までお問い合わせいただきたいと思います。
はい、
この年に生まれた子たちが新成人なんですよね。
いやー、ちょっとなんかびっくりしました、
ね、びっくりしますよね。なんか最近のことのような気が。
1996年ですよ。
96年ね、
この間じゃなかったですか、
ねさて、
はい
はい、この時間舞鶴赤レンガラジオ海の京都、舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さて、申し上げましたように、
はい、
今年2017年ですが、舞鶴港、去年も、ね、たくさんあのクルーズ客船入ってきたんですけれども、はい、今年さらに多く、今のところ、今年1月4日現在の予定で36回、
多いですよね、
豪華客船が入ってくると。初回が4月9日日曜日のロストラル、
はい、
そしてその後ね、今年は、コスタネオロマンチカという船が、32回も入ってくるんですね。
どこの、
イタリアの船です
が、イタリアの船なんですね、
はい。で、昨年はですね、同じこのイタリアの同じコスタクルーズという会社の、
はい、
コスタビクトリアという船が、はい、何回も入港していたんですね、それより少しだけ、小さな船になるようなんですけれども、
はい、
まあ、それでも乗客数は1572人と、
は
い、いうことなんですね。
すごいですね。
はい、で、ね、旅行のパンフレットなんかも見てますと、
はい、
こういう、ね、クルーズ客船の旅って、もうそれこそ全然こう私たち手が届かないような
ね、高いイメージですけどね、
イメージがあるんですけれども、意外とそうでもないんですよね。
でもないんですね。
なんか6万円台からね、
驚きです
ね、あるということで、はい、それとか何かその、お子様連れの方は、はい、お子様、ね、大人1人につき1人無料とかいう、ね、あのサービスもあるようですのでね、結構家族で手軽に楽しんでいただけるんではないでしょうかね。時期的にも、ね、うん、そうですね、8月とか夏休みに入ってくるような、ね、時間もあり、日にちもありますのでね、
楽しいですよね、船の旅も ね、
いいですよね。
ちょっといつもと違う感じで、
うん、 私もあの、ね、昨年のこのコスタビクトリアは、
はい、
ちょっと仕事にも関係があるもので、うん、結構何回もこう見させてもらったんですが、やっぱりそのあの結構小さな子供連れのね、あのご家族がやはり結構お手頃の値段で行けるということで、うん、そういう普段のね、あのもっと例えばアスカとかですと、やはり年配の方が多いイメージだったので、うん、今回結構ね家族連れが多いなという感じでしたので、まあ、これを聞いて例えばね舞鶴に来てもらうというのもいいですし、また舞鶴からね乗船して船の旅というのも、まあ、あの一番多いコースが5泊で金沢、境港、釜山、博多を回るというコースが一番多いみたいですね。
これ車とかは乗せれるんですか？
車は、ね、乗せられないんですね。
あ、また違うんですね、そういうことではないですね。
ただ例えばね、あの舞鶴で、まあ、関西ですとねこの舞鶴港にしか寄らないですから、
はいはい、
あの舞鶴の港の売りがあの無料の駐車場を備えているということだそうで、ああ、結構ね大阪や、京阪神からはですね、あの車で舞鶴港まで来てもらって、ね、もうそこに置いて、ね、で、あの5泊 の, 車あの船の旅楽しんで、また
行きやすいですよ ね、
すごく行きやすい、荷物がね、やっぱりどうしても大きくなりますからね。私もね一度いつかは、ね、
私も乗ってみたいです。
乗ってみたいですよ ね、まあ、やはりでも、まあ、なかなか乗るというのは、まあ、いくらねお手頃といっても、あのなかなか日にちがね5泊もなかなか休みだっていう話もあったりはするんですが、外から見るのはもちろん自由ですのでね、はい、またスケジュールをチェックしていただいて、
はい、
やはりこのね止まっているのを見るだけでも
迫力ありますよね。
迫力がね、ありますので
私も好きです見るの、
うん、
はい、
でまたこれがねあの夜になるとすごく綺麗なんです、夜景がね、
ライトアップのような感じになるんですよ ね、
そうなんですよ ね、 ね、もう本当海の上にねあの、はい、ビルが浮かんでいるような感じになって、
いいですよね。
で大体このね入港出港を見てますとお昼頃に入ってきて、はい、結構時間はね、うん、ちょっと短いんですかね、お昼過ぎ1時半に入ってきて夜10時に出ていくというようなパターンが多いようですのでね、
うんうんうん、
で例えば金沢とかね、はい、から博多から乗り込まれて舞鶴で降りられた方ね、
はい、
あのもう時間も短いですから、
うん、
京都市内と言わずにね舞鶴をねゆっくり
散策してほしいですね、
見ていただけたらというふうに
ぜひ
思います。
はい、
ということでクルーズ客船の話題でした。さあ、お送りしてまいりました、舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間です。また今年も始まりました。またこれからねいろいろなイベント、はい、情報出てくると思いますので、ぜひ舞鶴たくさんの皆さんにお越しいただければと思います。
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお届けしました。番組の進行は高橋啓太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さよなら。